愛媛大学研究室からこんにちは。
私の専門はピアノを演奏するということです。物心ついた頃にはピアノがそばにあって、感じることをストレートに表現できる、私にとってはそういう存在だったんだと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部音楽教育講座福富彩子講師にご出演いただき、先生のプロフィールやピアノの魅力などを伺います。研究室からこんにちは。いつもとは違う始まりでスタートいたしましたけれども、福富先生は愛媛大学で学生に指導する傍らピアニストとしても活動されているということですが、ピアノに出会ったのはおいくつの時ですか？
両親が音楽をしていたということもあって、
はい、
生まれた時にはもうすでにピアノがうちにある状態でした、
はい、じゃあもしかするとお母様がピアノを弾かれてたとか？
そうです
ね。あ、そうですか、はい、じゃあ習うともなく自然にこう耳に入ってきていた
の？はい、そうだと思います。母がその私がお腹にいた時に演奏会をしたという話は聞いたので、お腹にいた時から音楽は聞いていたんだと思います。
覚えていらっしゃる範囲では4歳くらいからその始めたというふう？
そうですね、いわゆるその教則本っていうようなものを始めたのは、はい、まあ、3、4歳ぐらいからというふうには聞いているんですけれども、
はい、私も子どもの頃にピアノ教室に通っていた時期があるんですけれども、はい、練習が嫌いで、
はい、
バイエルで終わりましてあっという間にやめちゃったんですけど、大人になってからもっとちゃんと練習しとけばよかったなと後悔したんですが、ピアノを好きになるっていうか、どんなところにその魅力というのを感じてらっしゃいましたか？
ですね、ピアノというのはもともと一人で演奏することが多い楽器なんですけれども、はい、ピアノずっと続けていて思うのは、どの楽器と一緒でもピアノというのは一緒にアンサンブルをすることができるっていう唯一の楽器だと思います、はい、で一人でこう演奏してるときはもちろんピアノっていうものに没頭できるんですけれども、その他の楽器と演奏するアンサンブルということではすごく面白い楽器だなというふうにいつも思いますね。
小学生の頃は、はい、合唱の時でもピアノが弾ける子は例えばピアノを演奏して、はい、伴奏してみんなが歌うっていうような、
はい、
何かその私たちにとってはちょっと特別な楽器でした。
あ、はい、
はい、
そうです ね、
まとめてくれるというか、それがあってみんながこう声を出していけるというか、はい、何かこう楽しみを一つ与えてくれるような楽器だったなと思いますね、
は
い、
そうですね。
そして先生は岡山でお生まれになって、
はい、
ご両親の仕事で沖縄に行かれたそうですけれども、
はい、
そこからまた東京というようなピアノを習うために東京の学校にも通われたそうですけれども、高校の時からは東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校に入学されたということで、これもひとえにピアノがしたいという思いからでしたか？
そうですね、沖縄に小学校の4年から中学校の3年までの6年間、はい、過ごしたんですけれども、その経験というのもすごく大きくて、生まれた岡山で、はい、育ったところとこうまた違ったところに行って、これから自分がどうやって音楽と向き合っていこうかっていうのを考えさせられるというか、
はい、
そういう場所が沖縄であったのかなというふうに思います。それで高校の進学というのも姉が先に東京に行っていたというのも大きかったんですけれども、はい、自分も東京に出てみたいという、そういう気持ちが芽生えまして、高校を東京に行くことになりました。
福富先生は大変小柄でキュートな感じでいらっしゃるんですけれども、行動力はご自分でもあるなと思う方じゃないですか？
私自身が行動力があるというよりは、すごく環境としてこういろいろな面で後押しをしてくれる人がこう近くにいたんだなというふうに今となっては感じますね。
高校からまた大学へと進まれるわけですけれども、その間はずっと音楽漬けの時期ですか？はい、
そうですね、もう、入った高校がそれこそ地方から音楽をやりたいっていうふうに志して入ってきた子たちが、1学年に40人ぐらいのクラスなんですけども、はい、そこでこう共に、アンサンブルをしたりとか音楽を学んでいくっていうことをしながらですね、共にこういろんなことを悩みを相談し合いながらっていう形だったので、はい、本当に音楽漬けの毎日でしたね。
音楽高等学校だったということなんですけれども、学科の他にも音楽理論ですとかソルフェージュ、このソルフェージュというのは音楽の基礎的なものだそうですけど、どういったものになるんですか？
例えばピアノを、演奏しながらですね、それを楽譜に書き取っていくという、はい、聴音というんですけれども、そういう演習であったり、あとは初めて見る楽譜を歌うといった基礎的演習ですね。そういう基礎的なものをこう集中的に学ぶというのがソルフェージュになります。
わあ、すごいですね。これが基礎的、私からしますともうかなり高度な
本当に簡単な課題から難しいものまで様々あるんですけれども。
なるほど。そしてまた芸術大学の方に進みますと、一般教養ですとか語学ももちろんあるんですけれども、また実技もあるようですが、はい、この実技というのはもちろんピアノを弾くことになってくるんです。
そうです、はい、
で試験もあると。
はい、あります。
で学内演奏会もあれば、ホールで先生たちの前で演奏することも。
はい、そうですね。
もう本当こうピアニストの道を登ってるような感覚じゃないですか。
そうですね、本当に演奏する機会っていうのはたくさんあったんですけれども、周りもそうですね、それに向けてこう必死に頑張っているっていう形なので、はい、中にいて特段違和感はあまり感じなかったんですけれども、
やはりその演奏していく中で、はい、ご自分の好きなジャンルですとか演奏家または作曲家っていうものがあると思うんですけれども、その高校や大学時代っていうのはいろんなことをこう学んでいくわけですよね。
そうですね、はい、
その中で自分のこう好きなものっていうのが見つけていく時間になってくるんでしょうか？
そうですね、私の中学校からついていた先生は、はい、ベートーベンが非常にお得意な先生で、ベートーベンの指導というふうになると非常に細かいところまでこう教えていただいて、
はい、
そういう影響もあって、バッハもすごくお得意な先生だったので、バッハとベートーベンっていうのは私にとっても特別な存在というか、今でもこうレパートリーとしてずっとこう大切にしていきたいっていうふうに思っている作曲家です。
バッハとベートーベンですとまた違ってきますよね。
そうですね、違いますね、
はい、その弾き方ですとか、はい、その作曲家たちが生きた時代、暮らしてきた時代、背景っていうものもやはりこう同時に習っていったりもするんですか？
はい、レッスンの時に先生の方からこういう時代はこういうところ でこういうピアノで演奏していたんだよっていうことを教えていただいたりとか、音楽史という授業があって、はい、歴史的な部分からそういう知識を得たりいろいろですけれども、バッハとベートーベンのそれぞれ違った時代にどういう形で演奏されていたのかっていうのをこう考えていくというのはすごく大切なことなので、はい、そうですね、違いがすごく分かるように演奏できたらと思っています。
私たちはただこう演奏の仕方ですとかどうからどうまでとかですね、そういったことを学んでたんですが、その作曲家の時代背景ということはやはりこういった専門的に習ってくることでまた幅が広がっていくんでしょうね。
そうですね、そう思います。
大学院を卒業されてからはウィーンに2年間留学されたそうですけれども、はいはい、どうですか、その音楽環境というのは日本と随分違うんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、演奏会という面で、
はい、
中心地に3つぐらいですね、主要な演奏会場がありまして、はい、大体こうチケットを予約するのも徒歩10分圏内のところに会場があって、で学校にも近くてっていう、はい、そういうすごく素晴らしい環境にありました。
やはり実際にこう音を聞いたり、その会場で生の演奏を聞くというのは 全然またその例えばレコードを聴いたり CD を聴いたり、はい、そういったものとは違いますよね。
違いましたね。あの日本ではなかなかこう聴くことのできない演奏家であったり、はい、あとはやっぱり向こうのホールっていうのはすごく、はい、あの空気感もそれから響きもこう少し乾燥していてそこでよく響くっていうところもあって、あので向こうの聴衆っていうのは本当に拍手の仕方が日本人とは少し違うんですね。
向こうの方はもう讃えるときは、はい、もう心の底から讃えるという。
そうですね、はい、
よくあのスタンディングオベーションなんでずっと立ってこう拍手をしたりっていうのもありますけれども、はいはい、
よくありましたね、
そういった演奏家にとっての何かこう聴衆に訴えかけるような演奏の仕方っていうのもまた日本とは違ったものをお感じになったじゃないですか。
そうですね、こう日本人でもすごくこう表情豊かであったり表現豊かであったりっていう演奏家はすごくたくさんいると思うんですけれども、音色という部分でそのウィンフィルの、こう交わった時のこう何とも言えない音色であったり、そういう空気感ですかね、呼吸というかそういうものをやっぱり実感して、あこういう呼吸なんだっていうのを感じることができたのは大きいと思います。
そういったいろいろな経験を積まれて2009年に愛媛大学にいらっしゃったわけですけれども、今はそのピアノの授業を中心に学生さんたちに教えてらっしゃるようですが、はい、今どういった授業をしてらっしゃるんですか。
ピアノに関しては一人の学生さんが演奏をして、はい、それに対して私が何か指導を行っていくという形なんですけれども、その一人の学生さんが弾いてる間、複数のその受講生がその演奏を聴いていて、はい、で、それに対して何かまた、意見を交換し合ったりっていう、うん、時間も少し、設けることができているので、その場で、こう、ディスカッションしながら、で、自分の演奏についても少し考えてもらう時間をっていうのを、入れたいなというふうに思っています。
なかなかその自分の演奏を人に聞いてもらうということも、それも複数の人に聞いてもらうという機会があまりあることではないですよね。は
い、そうですね。そういう部分で誰かに聞いてもらうっていうのがすごく刺激になりますし、本人も緊張してその場で、はい、演奏するっていう機会をなるべく多く持つことが大事なので、それはすごく1対1ではない、いい部分だなというふうに思っています。
もちろん先生は学生さんたちに課題を課すだけではなくて、ご自身でもその演奏会ですとかそういったものを設けながら、愛媛に先生がこれまで、積み重ねてこられたピアノの技術を広めていってくださっているわけですけれども、近々といいますかちょうど1ヶ月後になりますけれども、7月22日は松山市の小坂にあります乗松巌記念館エスパス21で演奏会があるということですので、また来週詳しくお伺いできればと思います。愛媛大学で学生に指導する傍らピアニストとしても活動している福富先生ですが、来週は先生が音楽を表現演奏する上で大切だと考えるポイントなどについて詳しく伺っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部音楽教育講座福富彩子講師にお話を伺います。お楽しみに。